いくらもある人の中に三味中将氏も生け捕りにせられて王子を渡されることよ。人は皆奈良を焼きたる罪の報いと言い合えり、中将もさぞいいし、我が心に怒っては焼かねども、悪党をお借りしかば天でに火を放って多くの道頭を焼き払おう。末の露元の雫となるなれば、我一人が罪にこそならんずらめと言いしが、下に里を覚ゆると書きくどき、さめざめとぞ泣かれける。馬の上、これにも思われけるものをと伊藤衆覚えて、物妄想といえば伊豆くよりと説いたもん。三味中将殿より御文の候と申せば、年頃は恥じて見えたまわぬ女房のせめての思いのあまりにや、いずらやいずらとて走りいで手ずから文を取ってみたまえば、西国より取られてありしありさま、今日明日とも知らぬ身の行方難度こまごまと書き続け、奥には一種の歌ぞありける。涙川浮き名を流すみなりとも、今ひとたびの仰せともがな。女房これを見たまいて、渡航のこともの賜わず、文を懐に引き入れて、ただ泣くよりほかのことぞなき。やや久しゅうあって、さてもあるべきならねば、御帰りごとあり。心苦しゅういぶせくて、ふたとせを送りつる心の中をかきたまいて、君ゆえに我も浮き名を流すとも、そこの御くずと共になりなん。平家物語巻十代理女房です。原文は学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net、 学び屋 .caesar.net で見ることができます。前回は妻子と離れて屋島にいる平の維盛の嘆きをお送りしました。かつて奈良を焼いてしまった平の重衡は生け捕りにされて都を引き回されました。囚われの身である重衡のもとを、かつて重衡に仕えた無垢馬の丞友時というものが訪れます。重衡はその馬の丞友時を介して知り合ったある女房への手紙を託します。重衡の手紙を持った馬の丞友時が代理にある女房の部屋の裏口で様子をうかがっていると、ちょうどその女房とおぼしき女性が話す声が聞こえてきます。それでは本文を見ていきます。まずは女房のセリフです。いくらもある人の中に三味中将氏も生け捕りにせられて王子を渡されることよ。いくらでもいる人の中で重衡様だけが生け捕りにされて都の王子を引き回されたことだよ。人は皆奈良を焼きたる罪の報いと言い合えり、都の人は皆重衡が奈良を焼いた罪の報いだと言い合っている。中将もさぞいいし、中将もこのように言っていた。さあ、かつて重衡が女房に言った言葉が続きます。我が心に怒っては焼かねども、悪党を借りしかば、自分の心から思って焼いたのではないが、配下に部類の輩が多かったので。天でに火を放って多くの道頭を焼き払おう。それぞれが勝手に火をつけて放って多くのお堂や塔を焼き払った。末の露元の雫となるなれば、葉の末の露が集まって木の幹を流れる雫になるようなものなので、我一人が罪にこそならんずらめと言いしが、私重衡一人の罪になるのだろうと言ったが、さあ指揮官として奈良を焼いたことへの責任を感じている重衡です。女房の気持ちが語られます。下に里を覚える。本当に私もそう思いますと書きくどき、さめざめとぞ泣かれけると恨むような口調で言って、さめざめとお泣きになった。馬の丞これにも思われけるものをと伊藤衆覚えて、馬の丞友時はこの女房の方でも重衡様のことを思っていたのだなと気の毒に思って、物妄想といえばごめんくださいと言うと、伊豆くよりと説いたもん。どちらからですかと女房は問いなさった。三味中将殿より御文の候と申せば、三味中将重衡様からのお手紙ですと申し上げると、年頃は恥じて見えたまわぬ女房の、長年人に会うことを恥ずかしがって姿を現さなかった女房が、そう当時の高貴な女性はみだりに人目に姿をさらすことはしなかったものです。それなのにせめての思いのあまりにや、いずらやいずらとて走りいで、切に思い余ってのことか、 どこか、どこか、と走り出てきて、手ずから文を取ってみたまえば、自ら手紙を受け取ってみなさると。そう、愛しく思う重衡からの手紙と聞いて、思わず出てきてしまった女房です。重衡の手紙について述べられます。西国より、取られてありしありさま、今日、明日とも知らぬ、身の行方なんど。西国で捕らえられてからの様子や、今日、明日も知れない、自分の身の行く末などを、細々と書き続け、奥には一種の歌ぞありける。細々と書き連ねて、奥には一種の歌があった。重衡の歌です。涙川、浮き名を流す、みなりとも。捕らえられ、涙の川で、悪名を世に流した我が身であっても、今ひとたびの仰せともがな。もう一度あなたと会う機会があればな。さあ、囚われの身でありながら女房との再会を願う重衡です。女房、これを見たまいて渡航のこともの賜わず。女房はこれを見なさってあれこれおっしゃることもなく、文を懐に引き入れてただ泣くより他のことぞなき。この手紙を懐に入れて、ただ泣く以外のことはない。やや久しゅうあって、さてもあるべきならねば。しばらくして、ただこのままにしておくべきではないので。御帰りごとあり、女房はお返事を書かれた。心苦しゅういぶせくて、二とせを送りつる心の中を書きたまいて。心苦しく胸を締め付けられるような二年を過ごした心の内を書きなさって。女房の変化です。君ゆえに我も浮き名を流すとも、あなたのせいでもし私も悪名を流すことになったとしても、そこの御くずと共になりなん、水底のくずにあなたと共になりたい。さて、御くずというのは水中のゴミのことです。御くずに共になりたいというのは、要するにあなたと共に死にたいという意味です。この後、重衡とこの女房はただ一度だけ再会を果たしますが、もう二人は二度と会うことはできません。結局、重衡は奈良に送られて切られてしまいます。それを聞いたこの女房は出家し、重衡の来世を祈ったということです。それではもう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。いくらもある人の中に、三味中将しも生け捕りにせられて、王子を渡されることよ。人は皆奈良を焼きたる罪の報いと言い合えり、中将もさぞいいし、我が心に怒っては焼かねども、悪党大狩りしかは天でに火を放って多くの同党を焼き払おう。末の露元の雫となるなれば、我一人が罪にこそならんずらめと言いしが、下に里おぼゆると書きくどき、さめざめとぞ泣かれける。馬の上、これにも思われけるものをと愛おしゅう覚えて、物妄想といえば、いずくよりと説いたもん。三味中将殿より御文の候と申せば、年頃は恥じて見えたまわぬ女房のせめての思いのあまりにや、いずらやいずらとて走りいで、手ずから文を取って見たまえば、西国より取られてありしありさま、今日明日とも知らぬ身の行方なんど、細々と書き続け、奥には一種の歌ぞありける。涙川、浮き名を流す、みなりとも、今ひとたびの仰せともがな。女房、これを見たまいて、渡航のこともの賜わず、文を懐に引き入れて、ただ泣くより他のことぞなき。やや久しゅうあって、さてもあるべきならねば、御帰りごとあり、心苦しゅう、いぶせくて、二とせを送りつる、心の中を書きたまいて。君ゆえに、我も浮き名を流すとも、そこの御くずと共になりなん。本日の授業はここまでになります。